耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第694回11月16日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。占い師の定番アイテムに全てを見通す水晶玉というのがありますけども、もし現実にねそんな魔法のアイテムが皆さんのお手元にあったら、皆さんは一体何を見たいでしょうか。来週の株式市場とか、来週の競馬のレースの結果とか、そういった悲しい答えはやめてくださいね。今回紹介するのはですね、この魔法の水晶玉をタイトルにした作品です。といってもねファンタジー小説ではなく、かなりリアルなビジネス小説なんです。というのも作者がね世界規模で大ヒットしたベストセラーザ・ゴールの著者ゴールドラッド博士、今回はですね彼が書いた現代産業界に活力を与える一冊をご紹介します。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております、エリアフ・ゴールドラッド著、岸良雄二監役、三本木良役、ザ・クリスタルボールという本です。著者のエリアフ・ゴールドラッド博士はベストセラーのザ・ゴールの著者であり、以前新刊ラジオでも紹介しましたザ・チョイスの著者さんです。改めてご紹介しますと、このゴールドラッド博士イスラエルの物理学者さんなんですけども、今やカリスマ経営コンサルタントとして世界的に有名な方となっています。独自の生産管理論 TOC を様々なジャンルに応用してビジネス業界に大きな影響を与えてきました。またねさっきも言いましたけどザ・ゴールド・ザ・チョイス、もう世界中で大ヒットしてねもう大ベストセラーになっている本です。今回紹介するザ・クリスタル・ボールという本は、特に小売りのあり方にスポットを当てた内容となっています。本当ね小売店の店長さんは御用達という感じなんですけども、まあ今ねやっぱり小売店の業績かなり厳しいと思うんです。中でもですね小売店が常に抱えているであろう課題の一つが在庫管理ではないでしょうか。これはですね僕もの八百屋の息子として、また今回のディレクターもですね元青果部のバイトとして知っているんですけども、売れ残ると分かっていても在庫を持たざるを得ないっていうのがね小売店ありがちなんですよ。なぜかというとですねお客様にあすいませんあれありませんかって言って、あすいません切らしちゃってるんですよっての2回ぐらいやったらそのお客さん来なくなっちゃうんで、在庫を持ってなきゃいけないけども在庫を減らしちゃうとお客さんに悪い、あーどうしようかなみたいなね、ジレンマを、必ず小売店の経営者また従業員は持っていると思います。そんな中今回の本ではですね在庫を大幅に減らしながらも利益を上げるという非常に理想的な営業管理のヒントをゴールドラッド博士が提唱する TOC 理論をもとにですね、この本で語っています。まあ語る方法としてはある小売チェーン店を舞台にした物語、この物語にね絡めて紹介されているんですね。では、というわけでその物語のご紹介です。物語の主人公はポールというお店の店長さんです。ポールが勤めている店はですね売上不振で、地域のチェーン店10店舗のうち8位まで業績を下げてしまいました。で、このポールさんなんですけどね、まあ、リスクを抱えてでも在庫を持つべきか、売上が落ちるリスクを確保で在庫を減らすべきかなんていう悩みを持ったり、客が欲しいものは何かとかどんな品揃えにすべきなのかっていう非常に店長さんらしい悩みをたくさん持っている方なんです。そんな中ね全てを教えてくれる魔法の水晶玉クリスタルボールがあればなーなんて本気で悩んでいるという、ね、店長さんのところにですね、こんな事件が起きます。お店が入っているショッピングモールでとある事故が起きまして倉庫が使えなくなって、在庫を別の倉庫に移さざるを得なくなってしまいました。でとりあえず確保できた商品が20日分、果たしてこれだけの在庫で本当に営業していけるのか、そして店を立て直すことはできるのかと、そんなポールの挑戦から始まる物語です。ではここからはですね物語の雰囲気を知ってもらうためにちょっとドラマ仕立てでお聞きいただきましょう。
半額か。自分の夢はどこで間違った方向に行ってしまったのか。もううんざりだ。これ以上やってられない。今回のセールでそれなりの売り上げを期待していたが、レジの列はいつもとさほど変わらず、目玉の商品はまだ高く積まれたままだ。値段を下げただけでは購買意欲をそそるには至らないらしい。
おはようございます。
おはよう。売り上げが伸びなければ 従業員の解雇もやむを得ない。店員一人辞めてもらうだけで年間約2万ドルも節約できる。しかし一人でもクビにしたら売り上げに影響が出るのは明らかだ。だったら他に何ができるだろう。売れ残るリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売り上げが落ちるリスクがあっても在庫を減らすべきか、客が何を買いどんな商品を置いておいたらいいのか、それを教えてくれる魔法のクリスタルボールがあったらどんなに助かるだろう。僕が店長になってから店の成績は落ちるばかりだ。今度の四半期は8位だよ。
きっと君は店長には向いてないんだよ。でも君には別の能力がある。1店舗じゃなくもっと大きなシステムを動かす能力だ。
私の部署にはこの機能が絶対必要なの。多分必要だろうとか必要かもしれないとかいうことじゃないの。絶対必要なのよ。この機能があれば発注や価格の管理がもっと効率的にできるようになるの。
だがいつまでも変更ばかりしてるわけにはいかないんだ。改善ってやつをエンドレスに続けてきたせいでもう1年以上もシステムが機能障害に陥ってる。もう勘弁してくれ。
おいおい、投資ビジネスの話かい、それとも父さんの会社の話かい。
戻ってくることを真剣に考えてもいいんじゃないかな。お父さんが本当に会社を継いでもらいたいのが君だということはみんな知ってる。
それは無理だ。絶対にできない。自分の力で何かを成し遂げようとニューヨークに出て行ったんだ。それにホームテキスタイルのビジネスはスローすぎる。だけどベンチャーの世界は違う。可能性は無限に広がっている。
社長の座といっても別に彼女はなりたがってるわけじゃないよ。
ハンナズショップはキャロラインにとって命だぞ。社長になりたくないって妹が言ったのかい。
今の仕入れの仕事が自分には一番向いてると言ってる。市場のトレンドを予想したり新しいコレクションを選んだりサプライヤーからいい価格を引き出したり、とにかくそういうのが大好きなの
か。だから君は俺に白馬に乗って現れ、剣を振りかざして社長の座を奪い取り、悩める乙女を救ってくれと言ってるわけだ。
ところでロジャー、魔法のクリスタルボールの在庫はあるかい。
本部に2つほど送ってくれと頼んだけど、しばらく時間がかかると言われたよ。
はい、というわけで今回はですね、映画予告風アレンジでドラマを聞いていただきました。ちょっと外国ドラマっぽくてね、面白かったんじゃないでしょうか。れっきとした経済小説なんですけどもね、それに負けないドラマ性が備わっている一冊です。で、ここまでは多くの人に興味を持ってもらおうとね、ドラマ面を前面にアピールしてきましたけども、やっぱりこちらの本、ゴールドラット博士独自の経営理論もバッチリ健在です。解説にもありますけども、ザ・ゴールで発表された TOC 理論、別名制約理論を20年以上の間産業界で実践したノウハウの集大成、それがですねこちらの本ザ・クリスタルボールなんだそうです。で、今回のね、在庫の売り逃しをなくす鍵となるのが時間という要素なんですけども、このあたりはやっぱりね、ゴールドラット博士、物理学者ならではの強みなんじゃないでしょうか。で、まあ、ちょっとまとめますと、こちらの本、在庫と売上の関係や最小の努力で最大の利益を上げる方法など、まあ、商売の最前線で必要とされることがね、多く学べる一冊です。なので経営者はもちろん、バイヤー職の方とかね、あと一般従業員の方が上司に勧めるためにこちらの本読んでみるのもいいと思います。常にそれぞれがね、どうしたらいいのかと考えることが大事だと本にも書かれていました。まあぜひね、今ちょっと冷え込んでいる小売業に携わっている皆さん、こちらの本を読んでですね、頑張って勉強してください。話題作になる作品だと思いますので、忘れずにチェックしておいてくださいね。では、書籍情報です。ザ・クリスタルボール、エリアフ・ゴールドラット著、岸良裕二監役、三本木亮役、ダイヤモンド社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたザ・クリスタルボール、いかがでしたでしょうか。本当にですね、小売業に携わっている方には読んでほしいんですけれども、もし小売業でねバイトしてる学生さんとかいましたらね、この本結構面白く読めるし、また社会のこともわかると思うので、ぜひ読んでみてください。僕はとりわけで、ね、自分の親父に読ませようと思ってます。そう、八百屋の店主なんですよ。しかしですね、親父はなかなか本を読まない人なんで、なんとか頑張って読ませるとね、そこの方法を画策しております。で、今回のザ・クリスタルボール、 新刊 JP の方で特集ページをご用意しております。新刊 JP へのアクセスは各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんのご来訪をお待ちしております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。